皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは YouTuber の引退とクリエイターの後継ぎ問題について話していきたいと思います。
まあ、先週が YouTube の状況、をちょっとアップデートしたと思うんですけど、今週は YouTube っていうプラットフォーム側の話っていうよりもクリエイター側の話をしていきたいなと思っていますと。なんかアメリカの YouTube 業界ですと今年結構話題になったトピックがありまして、なんかそれについてちょっと話していきたいんですけど、なんかその、
はい、
トピックっていうのが、まあ、このクリエイターの引退、 YouTuber の引退っていうところと、まあ、その後継ぎ、どうするのかと、まあ、いわゆるそのクリエイターがどうスケールするのかっていう議論がすごい、ありまして、でそれがあった理由としては、なんか今年の1月末あたりから、今年の2月の頭、なんかそこの2、3週間ぐらいのスパンで、なんか立て続けに結構有名な YouTuber が引退宣言をしていて、なんか草野さんって見ました？何かの宣言、
なんか見たような気がするんですけど、どなただったかっていうのは覚えてないです、すいません。
なんか、まあ、何人か割と有名な人たちはいたんですけど、まあ、例えばですけど、一人がトム・スコット、っていう方で、彼は640万人ぐらいの YouTube 登録者が、いるんですけど、彼はなんかもう1999年からインターネット上でいろんなコンテンツを投稿し始めて、で、YouTube チャンネルを、作ったの2006年なので、本当にもう初期から持っていたんですけど、なんか実は成功しだしたのが2014年からでして、まあ、その時に自分の中でなんか目標を、設けたらしくて、その毎週月曜日の午後4時に面白い動画アップロードするっていう、のを10年連続やり続けたっていう
すごいですね。
いや、すごいですよね。でその中で僕も見たことあった動画があるんですけど、それがなんかガーリックパンを宇宙に飛ばして、まあ、宇宙の本当の宇宙が見えるところまで飛ばして、でもう地球に戻ってきてそれを食べるっていう動画を作ったんですけど、それが多分6000万再生回数ぐらいいったんですけど、なんかそう、まあなんか一部なんか結構科学的なものとか教育的なものとかも、の動画とかも多かったりして、一部はなんかちょっと面白系の動画とか、も出してたんですけど、その方が、今年の1月に、もう習字の動画をアップするのを、やめますとっていうところで、結構彼の引退宣言の動画ってめちゃくちゃ良かったんですけど、まあなんか彼が一人いますと。で、次に、セス・エバーマンさんっていう、スウェーデンのミュージシャンなんですけど、彼は420万人ぐらいの登録者がいて、彼もなんか2015年あたりから結構面白系の動画を作ってるんですけど、まあなんかその有名なアーティストの曲をカバーするんですけど、なんかカバーのやり方が面白かったり、その音の作り方が面白かったりするので、多分ビリー・アイリッシュのバッドガイとかをなんか再現したのが結構バズったりとか、していたんですけど、まあ彼もいたり、あと多分一番有名な YouTuber でいきますとマット・パットさん、という方で、ゲーム・セオリーっていうチャンネルを運営しているんですけど、1900万登録者がいる、YouTube チャンネルですね。で、2006年からチャンネル自体は立ち上がったんですけど、ゲーム・セオリーっていう、まあ、いわゆるそのシリーズ系 の動画なんですけど、それを出し始めたのが2009年なんで、まあ、15年間やってたっていう、ところなんですけど、彼とあと彼の奥さんも YouTuber、で、その2人が、そのゲーム・セオリーがすごい人気になったので3つのスピンオフを作って、で、で実はチャンネルを2022年に売却してまして、これもちょっと後ほど詳細説明しますけど、で、直近、今年の1月に、YouTube から、もう顔を出さないと、まあ、いわゆる引退をするっていう発言をしたり、まあ、それ以外にも1100万人の登録者がいるマインクラフト YouTuber のキャプテンスパークルズという方でしたり、あとミートキャニオンっていう、これも680万人ぐらいいる YouTuber ですね、も、引退を、何かしらの引退を発言していますと。まあ、それこそ先週話したポキメインさんとか、ツイッチの、配信者も、いわゆる、まあ、ツイッチから引退しますと。っていう発言もしているので、結構なんか、 あの今年に入って、多くの、まあ、特に YouTuber、まあ、クリエイター自身が、引退を、宣言していますと。まあ大体の人が YouTube やめますっていう動画を出すじゃないですか。でそれを見ていてなんかすごい個人的には終わり方ってすごい難しいんだなっていうのは思いまして、あまり話されないことかなと思ってまして、そもそも終わりをあまり見ないことが多いと思うので、なんでなんかそれについてなんかいろいろ考え出して、で多分今まで2つの YouTube のその離れ方ってあったと思うんですよね、 YouTube チャンネルので。1つはもうある日もう突然急遽もうアップロードやめますっていうやり方と、あとは、まあ、とりあえず出し続けるんですけど、ちょっとずつ人気が下がって、ちょっとずつ、まあ、やる気もなくなって、で、徐々にいなくなるっていうパターンですよね。難しいのが、どんどんスケールするにあたって、YouTuber としては、元々はそのクリエイティブな、まあ、新しい、なんか面白い動画を作りたいとか、自分の中の、なんかクリエイティビティを発揮したいっていう思いで、やってたものの、大きくなると、なるほど、まあ、複雑になりますし、組織が難しくなりますし、まあ、いわゆるその本来クリエイティブっていう職業から離れないといけない、まあ、いわゆるチームを管理したりとかブランドと、まあ、交渉したりとか、しないといけないので、まあ、もちろん皆さんにとってはすごい夢のような仕事ではあるんですけど、同時に、まあまあ、いわゆる元々自分がやりたかった仕事からちょっと離れてバーンアウトする人も多いのかなっていう、ところと、あとは多分1世代前の YouTuber の人たちをかなり見てるんですよね。で、1世代前の YouTuber はまさにバーンアウト してしまったりとか、急遽止めたりとか、まあ、徐々に人気が下がっているのを見て、なんか自分なりになんかどういうふうに終わらせたいのかって多分考え出した世代がここからなんですよね。
ちゃんと終わりますって言うみたいなのは、うん、新しいっていうか、あんまりなかったかもしれないですね。
そうですよね。どういうふうに終わらせるかっていう質問ってすごい、あとタイミングの問題もあると思うので、なんかそれが本当は自分の都合のいいタイミングでやめられたらベストだと思うんですけど、それがなかなか見つからないですし、なんでなんか若干そこってアスリートと似てるのかなと思うんですよね。アスリートも結構その自分のそのピーク時のタイミングでやめるのか、ピーク時をちょっと超えた後にやめるのか、それともずっとやり続けるのかっていう、まあなんとなくその3つぐらいのオプションがあると思うんですけど、なんか YouTuber も その人気度合いによって、そのどのタイミングでやめるかってすごい難しくて、もちろんピーク時にやめるのはかっこいいと思うんですけど、なかなかできないですよね。
難しいですね、
うん、まあ、そうそう、自分が今ピークだっていうことは分かんないじゃないですか。これから上がって、どんどん上がる可能性もあれば下がる可能性もあるので、なんでなんかあとなんかまだできるって思ったりとか、まあ、あとは場合によってはその自分がチームを今持ってるので、その人たちを、まあ、いわゆるその、まあ、自分が辞めたらその人たちも辞めないといけないので、そうすると職を失ってしまうのでっていう話もあったりとかすると思いますし、なんか、まあ、個人的にもそのどのタイミングでアスリートがなんか自分の好きなアスリートとかが辞めるべきかって すごい悩ましくて、なんか複雑な思いになるんですけど、なんかピーク時をだいぶ越したアスリートを見ると、なんかその人がまだプレーしているのを見るのは楽しいですけど、同時になんか今までのパフォーマンスと明らかに違うってなってしまうと、なんかちょっと悲しいなっていうのはなっちゃうので、
逆にでもずっと活躍なんていうかチャレンジし続けてるのはかっこいいなとも思いますけどね。
そうですね、それもかっこいい部分はあるんですけど、やっぱりなんかどうしても彼そのアスリートとかのなんか黄金時代とかを思い出しちゃうので、なんか それを見たい気持ちがあるんですけど、それがまあ見れないっていう。
なるほど。
まあ、ファン側としても現実をそこで覚えるっていう。
なるほど。
っていうのは正直あるので、なんで若干なんか、その中でちょっときなんかクリエイターではあんまり見ないんですけど、アスリートでたまに見るのが、なんかいわゆる事前に引退宣言をするっていう。いわゆるもう今シーズン 終わったら辞めますっていう、引退しますっていう発言を先にするっていうところですね。だからクリエイターはあんまりそれって見ないと思うんですけど、アスリートって結構見たりすると思っていて、でもなんかそれ、なんかその発言をした後のなんかファンのリアクションとか、そのシーズンのファンとのなんか関係値ってなんかすごい面白いなって思うんですよね。なんかやっぱり終わりが分かるからこそ、なんかもう一回見に行かなきゃってなりますし、ファン側としては最後にもう一回その自分のファンと一緒になんか楽しめるっていう、そうですね、なんか一緒になんか最後の瞬間を迎えるっていう楽しさっていうのがあると思うので、なので個人的にもそのコビー・ブライアントって有名なバスケの選手が、引退宣言をした時に最後の試合のチケット買っていったんですけど、なんか彼がその宣言をしてなければそもそも彼の試合見なかったかもしれないですし、最後が分かるからこそなんか面白いコンテンツができたりとか、なんかより深みを作れるかなと思ったりするので、なんかクリエイターでなんかこれに多分一番近しい事例が実は数年前にありまして、2人のクリエイター2人の YouTuber が1つのなんか共同チャンネルを作ったんですよ。
はい。
で、まあ、2人とも有名な YouTuber だったんですけど、まあ、1人は結構有名で多分2000万人以上の登録者がいたんですけど、その共同チャンネルのコンセプトがすごいシンプルで、毎日動画をアップしますと。で、1年後、ちょうど1年後にチャンネルを全部消します。なんで動画も全部過去の履歴を全部消すっていうなの でそれがウーナス・アナスっていう、チャンネル、名だったんですけど、まあ、最終的に460万人ぐらいの登録者が、まあ、登録して、合計の再生回数も 8.6 億再生回数とかと、ね、めちゃくちゃ見られて、で、確か最後の週だけでも3100万再生回数ぐらいいったのでめちゃくちゃ見られたんですけど、同時になんか彼らグッズ販売とかもしたんですけど、その期間中に、
はい、
その1年間で12回ほど、グッズをドロップ、したんですけど、30ミリオンぐらい儲かったんですね。です、まあ、もっとすごいのが30ミリオン中 13.7 ミリオン、まあ、いわゆる 45% の売り上げが最後の24時間だったんですよ。最後の24時間ライブ配信したんですけど、でライブ配信の一番最後にそのチャンネルを消すっていうボタンを自分の画面を共有しながら、みんなで一緒に押すっていうことを、やってたんですけど、やっぱりなんかその生涯1回しかない体験みたいなものっていうのって、なんか YouTube チャンネル運営してる以上だと結構難しいのかなっていうふうに思っていて、なんかいわゆる常になんかコンテンツアップするので、なんか常に生きてるものに なりがちなんですけど、なんかこの人たちに関してはそのなんか終わりをしっかり告げたことによって、なんかいわゆる YouTube アルゴリズムを無視して、なんか自分たちの好きなようなコンテンツを、作れたっていうところはなんか一つすごい面白い事例だなっていうふうに思いましたね。
白黒のなんかアイコンみたいなやつでしたっけ？
あ、そうですそうですそうです。
あ、ありましたね。
なんか2019年に始めて、多分コロナ期間中でもあったので、なんかそれも多分影響したと思うんですけど、
やっぱりなんかまあ終わりがあるっていうのは大事ですよね、まあ、コンテンツって、まあ、マーケティング的にもいいなっていうところはあると思います。でもなんかそのそこでめちゃくちゃバズって、そのまた新しくなんていうかコンテンツのフォーマットを開発したり、なんていうかアテンションを引きつけるのって結構難しいなっていうのはちょっと思います。
確かにその元々既存にある
人だねな、
そうですよね、
やっちゃうっていう、
で元々既存にフォーマットがあればそれをそのままやり続ければいいんですけど、彼らと多分もう全く新しい新規企画を考えないといけないですし、なんか同じことを毎年なんかチャンネルでなんか消しますって言ったら多分これだけ盛り上がってこないですし、なんかそこら辺は確かになんか終わりを作る とその後どうするんだっていう問題が起きますよね。
うん、あとやっぱり なんか誰かの人生を見たいっていう人間の、あの欲ですよね。なんかその
そう
ですよね。スポーツもそうですけど、その人のなんていうか人生かけたストーリーの第一章を置いていくところが見たいとか、そのコンテンツを作って終わるところが見たいみたいなところも、やっぱ誰かがこう、まあ、成長していくところとかもそうですし、なんかそれが見たいっていうところかなって思いました。
いやでもそうだと思います、うん、なんかそれで多分一部はなんかその成長を受け入れるファンがいて、でそれを見たいっていうファンがいて、うん、一部は受け入れたくないっていうファンもいると思うんですよね。なんか特に YouTuber ですと若い時から始める人が多いので、そうするとなんか大人になるとスタイルが変わってくるじゃないですか。
はい、
なんかそれこそデイビッド・ドブレクさんとかもそうだったと思いますし、今これからちょっと話しますけど、エマ・チェンバレさんとかもそうだと思うんですけど、やっぱりちょっと変わってくるので、まあいわゆる大人になってくるので、なんでそれをなんかそれをまだ見たいのか見たくないのかっていうところは、なんかファン側としてはそれもなんか面白いですし、アスリートも実は似たような、なんかプレイスタイルがいわゆる年齢を重ねるとその運動神経の良さが落ちたりするので、衰えたりするので、まあ、それによってプレイスタイル変えたりするんですけど、なんかそれによってなんか違う魅力はあるんですけど、同時になんか元々のなんか面白さっていうのが一部軽減されてしまう可能性もあったりするので、この辺はやっぱり、でもなんかそれこそなんかさっき話したそのいろんななんか YouTuber が最近引退発言をしたっていう話に戻るんですけど、彼らに関しては実は引退してないんですよ、はい、なんでクリエイターとしては引退してなくて、そのメインで彼らがやってたチャンネルを得る、まあ、頻度を落とす、もしくは、そこからは基本的にあんまりアップロードしないっていう判断をしてるだけで、
TikTok 移行しますみたいな人もいましたしね。
そうですね、
個人 TikTok に移行しますとかなんかお休みしますみたいな、
うん、なんでそれこそさっき話したトム・スコットさんっていう方は、いまだに週次でポッドキャスト出してますし、
うん、
ニュースレターも配信しているので、なんでなんかそれこそさっき話したマット・パットさんもいまだに制作をいろいろやってたりするので、なんでなんか結局そのYouTuber になるとまずはなんかいろんなものを試すじゃないですか。何がなんかバズるのか分かんないので、それで、うん、何かなんか バズり始めると、あ、これだってなって、それをまあひたすら毎週やったり毎月やったり毎日やったりするんですけど、なんか徐々にイノベーションしないといけないの でそれでまあそれをなんかやり続けると、まあ正直飽きる人もいたりするので、まあ、特に10年以上やるとそうですよね多分。なので、まあ、ちょっと違うことをやりたいと。まあ、オーディエンスも一緒に育ってきたので、まあ、ちょっと、もうちょっと違うことをやりたいってなって、ポッドキャストやったりとか、まあ、それこそ TikTok やったりとか、いろんなことをやり始めると思うんですけど、なんか多分、エマ・チェンバレンさんとか、めちゃくちゃ分かりやすいと思うんですよね。なんか彼女の、まあ、そもそも彼女はもうなんかもう YouTuber じゃないじゃないですか。
ポッドキャスター、起業家。
そうですね。
モデル
みたいな感じですよね。だから YouTube はほぼほぼアップしなくなったので、
うん、
でもいまだに週2ですかね多分で、ポッドキャストやってるので、もうポッドキャスターですよね今ですとメインの。
もうなんか最近はゲストをめちゃくちゃ多めで、ポッドキャストのなんかゲストなんていうか、本当に自分のコンテンツってポッドキャストの番組やってるホストって感じになりましたよね。
そうですよね。なんか、うん、確か週1回はゲストにして、週1回は自分で話すみたいな、確かそんなフォーマットにしてたと思うんですけど、うん、でも本当に、はい、なんか本当に番組になりましたよね。
そうですね。
でもなんか彼女のもちろんなんか今だとそもそも YouTuber ではなくてポッドキャスターになってると思うんですけど、 YouTube 時代でもなんか明らかにスタイルがめちゃくちゃ変わってるんですよね何回も。なんか初期は本当に Vlog で、彼女の編集スタイルがすごい独特だったので、それを真似る人ってめちゃくちゃ多かったんですけど、でなんかそこからもうちょっと企画、なんか Vlog なんですけどもう少し企画型のものとか、なんかちょっとマラソンのトレーニングやり始めたとか、なんかこのスーパーに行ってみたとか、なんかそういうのをやりだして、でなんか2021年ですとなんか なんかちょっとあの、まあ、コロナで結構影響されたのかなと思ったんですけど、なんか彼女の動画一気にあのもう単語1単語のタイトルになった時代とかがありましたし、なんかそれこそあのちょっとどういうタイトルか覚えてないですけど、例えば犬みたい なんかタイトルにしたりとかで、なんかサムネイルもだいぶスタイルも変わりましたし、なんかそもそもそのタイミングだと、もうエマ・チェイムラーさんがなんかそのおはようってもう言わなくて、もうなんかもうそのまま人生をそのまま映すっていう、でちょっと引きで映すようになったりとかで、なんかその後のフェーズはもうちょっとシネマ風な、ちょっとアート風な、ちょっと背景寄りのものが多かったりで、直近はもう少しちょっと Vlog の方に戻って、その自分のなんか日記風な感じ、ストーリーテリングのスタイルってすごい面白いの でなんか急に進化するんで、なんかそれはそれですごい面白いんですけど、あので、なんか今はもちろ なんかポッドキャストにフォーカスしているんですけど、なんか彼女もなんか確かインスタグラムとかですではなんかもうフォロワー数も全然伸びてないって言ってまして、ちょうどなんか彼女もこの話をすごい言ってたんですけど、このトランジションの話を、なんかその今オーディエンスがシフトし始めてますと、彼女のオーディエンスが、なんでなんかコンテンツを変えてるので、やっぱオーディエンスも変わりますよねっていう話は、やっぱ当然ながらあるっていうところで、まあなんかこういうコンテンツ自体がトランジション進化していく、っていうあのクリエイターも、いるんですけど、まあなんかその実際引退みたいな、あのまあいわゆる YouTubeの動画を出すのに引退するっていう意味合いですと、なんか正直多分一番の成功事例に なるのがおそらくこ あのマット・パットさん、まあ、彼がこのゲームセオリーっていう、はい、あの YouTube チャンネルを運営していて、でその後フィルムセオリー、フードセオリー、スタイルセオリーって、あの今4つのチャンネルを運営してるんですけど、まあ、各シリーズごとになんかそのトピックについて話して、まあ、そのいろんな仮説を話しながらそれのまあ解説をしていくんですけど、結構アニメーションを使っているので、なんかほとんど顔出してなくて、ほとんど音声、まあ、自分の声だけで解説をしているっていう感じですね。で、そのゲームセオリーっていう、チャンネルが一番登録者が多くて1900万人いるんですけど、2022年にイギリスのスタートアップ、ルナー X っていう会社に、チャンネルを売却したんですよ。で、そもそも売却の話ってあまり聞かないじゃないですか。
なんか YouTube チャンネルのなんか売却ってたまに見かけません？
たまに見かけます。なんか うちらですと前職の投資先があの一社あの YouTube チャンネル買収したことはあるんですけど、なんかあんまりなんかまあたまには起きるんですけど、なかなか聞かない話だなと思っていて。で、まあ、このマットバットさんがチャンネル売却したときに、10社ぐらいからなんかオファーが来たらしくて。
はい。
で、なんか小さい VC 企業、ファンドからも来たらしくて。
で、
まあ、もちろん大手のメディアブランドみたいなところからも来たらしくて、結構幅広いレンジから来たっていう話をしてたんですけど、まあ、各企業、なんか、何を欲しがってたかっていうのはなんかだいぶそれによって違うんですけど、あの一番なんか彼らのなんかもうその ゲームのチャンネルだけ欲しかったりとか、なんか自社の制作チームに入れたいとか、なんかいろんなあの話があった中で、あのまあ結局あのマット・パットさんは一回、まあ彼と彼の奥さんはあの会社には残ったんですけど、
はい、
あのただまあ直近の動画、まあ、その引退発言した動画ですと、あのついにもう声も提供しない。でそれは次の、 あの人たちに託すっていうところで、一応ただ会社にはまだ関わると。なんでまあそこのディレクションとか制作周りの方で手伝うっていう、ところを言ってますね。これも結構レアな出来事かなと思ってまして、なんかそもそも売却する事例ってそこまでないっていうところもありますし、でなおかつその後に自分が抜けてもいいようになるって、なんかそれが一番難しいのかなと思うんですよね。
コンテンツ、そのコンテンツはアニメーションで、自分のそのキャラクターはまたその人とはまた別でなんか名前があるみたいな感じなんですかね。
そうです、あの基本的にその解説内容をアニメーション化してるだけなので、なので自分のキャラクターみたいなの出ないんですよね。 なんで、なんか、でもまさに多分、草野さんが多分言おうとしてることって、その、まあ、いわゆるトランジションしやすい、まあ、動画だったっていう、多分チャンネルだったっていうところだと思うんですけど、まさにそういうふうに設計していて、あの、マットパッドさんも、その自分のチャンネルが、3つのフックがあると。まあ、いわゆる3つのユーザーの引き寄せの、方法があるっていう話をしていて、1つ目が単純にマットパッドさんが好きだから、まあ、いわゆる彼のパーソナリティですよね。で、2つ目がフォーマットが好きだから、まあ、こういう、大体、まあ、ゲームセオリーですと、なんとなくな手順があるので、まあ、こういうふうにスタートして、こういう内容で、より深掘りして、で、まあ、なんかちょっと最後に、ちょっと違った、あの論点から、解説したりとかするみたいな、なんかそういうパターンがあるんですけど、それが好きな人と、あと3つ目は、まあ、その動画で話すトピックとか、IP とか、まあ、例えばゲームセオリーですと、特定のゲームが好きな人
ですね。
で、なんかこの3つのフックの中で、まあ、マットパッドさんがいなくなることによって1つのフックが消えますと。ただ2つは残るので、その2つを、まあ、保ちながら次のパーソナリティを見つけるっていうのが、すごい重要になってきますと。
はい。
で、まあ、実際にこういうこの話は昔からあのマットパッドさん実は2019年のビットコンでも話してたんですけど、まあ、なんかあの結局そのパーソナリティではなくてそのフォーマットを、持つのがすごい重要ですと、まあ、このスケールっていうかあのもうチャンネルを生き残したいのであれば
そうですね、うん、
で結局、まあ、コンテンツを打ち分けるとフォーマットかパーソナリティの大体どっちかになってでパーソナリティですとオーディエンスのロイヤリティとかフック、まあ、いわゆる親近感が作れるっていうところなんですけどフォーマットによって、コンテンツが長生きする、まあ、いわゆるパーソナリティを超えるようなものができるっていうところで、実はゲームセオリーの初期はもう完全フォーマット型だったんですよ。なんかパーソナリティ性な要因がほぼなくてなんかマットパッドさん自分のストーリーも個人的なストーリーとかも話さないですしもう解説をしっかり言うっていうだけちょっとずつ自分のパーソナリティ入れることも大事だって彼が理解してそこから入れ始めてで今の状況になったっていう、ところなのでなんかまあ彼らからそのマットパッドさんと彼の奥さんからするとなんか YouTube っていう場所はなんかニュースアンカーがニュースキャスターがいるような場所ではないですと。いわゆるあの台本をあの出されてそれをそのまま読むっていう文化ではないですと。あの自分のやっぱりパーソナリティを出さないといけないんですけどただそれを出しすぎるとスケールはしにくくなりますと。なのでスケールしたい場合はでもそれをなんか最初から理解しないといけないんですけどしたい場合はどういう形でやるべきかっていうのを理解しないといけなくてそれはパーソナリティドリブンにしすぎると多分できませんと。
なるほど。
なんでなんかこのフォーマットっていうところはなんか YouTuber によってはなんかしっかり持ってるところってあるじゃないですか。
はい。
なんかそれこそ前話した Dude Perfect とかに関してはなんかトリックショットっていうフォーマットを最初に作ってただそれだけだとそれだけでも人気にはならないのでなんか別のなんかいろんな出来事のあるあるをなんかちょっとコメディ風に話すシリーズを作ったりとか最近ですとオーバータイムっていうあのもうちょっとテレビ番組的なシリーズをいわゆるシリーズの中にいろんなシリーズをミニコンテンツを出すような
あ
のものを出してそうするといろんなミニコンテンツを試せるのでそこでなんか次のシリーズになり得るものをどんどん試していけるっていうフォーマットを作ったりとか、しているのでなんか本当になんかクリエイターによってはそういうフォーマット型、のシリーズを作るのがより重要になってきたのかなっていうふうに思いましたね。なんかもしかしたら今のなんか YouTube の時代っていうのはなんかいわゆるもうちょっとなんかテレビネットワーク的な感じになってるのかなと思ってましてでなんかまあなんかそのマットバットさんの引退を見てもなんかいわゆるそのチャンネルを売却してもなんか自ら YouTube をでアップしないってなってもなんか生き残れるような状況が作れるんだなっていうのはすごい思ったのでなんか場合によってはより多くのクリエイターが今後なんかより多くのその、まあ、あのタレントを活用したりとかなんかフォーマットを試したりとかなんか複数の番組を持つような時代が来るんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ワットパッドさんはそのトランジションして成功したんですか？その新しい 声の人は。
まだ、完全に成功したかは分かんないですよね。
あ、今まさにって感じなんですね。
まさにそうなんですよね。ただ一番のお手本になりえそうかなっていうところですね。
お、
今のところは。
うん、
なんでまあちょっとこれからなんか4人に託したんですけど、あ、なんかそれもなんかすごい、まあ、興味深いですよね。ちょっとどうなるかっていうのは。
なかなかなんかその自分の出演する割合を減らすためにこうスクワットみたいなチームみたいにしてやってどんどん減らしていくみたいなパターンとかはありましたけど、その全く別の人に入れ替わるみたいなのはあんまり見たことなかったし、なんか見たことあってもあんまりうまくいってないイメージだったので、そこがうまくいきそうなのはちょっと注目ですね。
まあちょっと同じぐらいのなんか人気度を保てるのかっていうと、多分初期は保てないと思うんですよね、どうしても。ただ長期的になんか人が見てくれるのかっていうところを見るのが一番重要だと思うので、なんで場合によってはここ1年はだいぶ苦しむかもしれないですけど、まあ、ちょっとそこは結構見ていきたいなとは思ってますね。でもなんか全体的にその YouTuber ですと、その、まあ、数年前ですとやっぱクリエイタービジネスを作るみたいな話があったんですけど、なんか今はそれだけではなくて、なんかスケール可能な会社もうどう作るかっていうのをなんかより考え出すクリエイターも増えてきてるのかなと思ってまして、やっぱり今までですとどうしてもクリエイターがもう中心、全部の中心にいるので、
はい、
クリエイターが辞めるともう事業崩壊じゃないですか。
はい。
なんで、まあ、いくらなんか大きなグッズ事業を持ってたとしても、まあまあ、例えばフィースタブルズでさえミスタービーストが辞めたら多分今現在ですとうまくいかないんですよね。なんでなんか結局クリエイターがどういうふうにこういうスケール可能な事業を作るかっていう問題が出てきてる中で、何人かそれを試そうとしてるんですけど、その中の一人が、Ludwig っていう元々 Twitch で配信してた人で、今 YouTube で独占配信してる方なんですけど、彼は意図的に2つの会社を作ってるんですよ。一つはモーグルムーブズっていう会社なんですけど、それは彼のチャンネル用の制作会社なんですよ。なんでまあ彼の動画を作るためのまあ編集者でしたり、ソフトエンジニアでしたり、グッズ担当者でしたり、なんかいろいろ多分15人ぐらいいたんですけども、どんどんそれが、ただLudwig さんも自分自身で理解してるのは、そもそも5年後には自分がコンテンツを作ってないかもしれないと。でそうなると全員クビにしないといけないですと。
なるほど。
それもまあ彼としては嫌ですと。なのでもう一つの会社、オフブランドスタジオっていう会社があるんですけど、そこに実はすでに何人か彼のチームから移動させてて、でそっちに行くと、いわゆる彼がコンテンツを投稿しなくなっても生き残れるような会社を作ろうとしてるんですよ。
どういうこ
と？そうすると彼も、まあ、いわゆるクリエイターとしての仕事を辞めても一応生き残れるようになってるっていうところですね。でまあ何かこのオフブランドっていう、まあ、会社自体は、まあ、いわゆる制作会社ではあるんですけど、他のクリエイター向けになんか番組をやったり、結構ライブ配信用のイベント企画の、まあ、企画から運営まで、あとまあ場所を持ってるのでスペースを提供してセットを作ってたり、
はい、
なんで結構もうすでになんかセットを 何個かもうオフィスにすでにもう作っていて、まあ、そこでもうすぐに撮影できるような、感じにしているんですけど、なんかもちろ なんか一部はそのクリエイター向けなんですけど、一部はもうブランド向けにもなんか撮影とかやっていて、なんでケンタッキーフライドチキン KFC のためになんか CM を作ったりとかしたことがあるので、なんかまあいわゆるそのいろんな形での制作スタジオを作っているって感じですね。ラドウィークさん自身は全体的に2022年の数字なので2年前の数字ですけど、13ミリオンぐらい売り上げを出してるんですよね、全体で。でそのうち大体半分ぐらいが、まあ、彼 YouTube と独占契約してるので半分ぐらいが YouTube ですと。で 15% から 20% ぐらいが AdSense、まあ、広告売り上げですね。 で 10% から 15% ぐらいがグッズ販売で、残りのまあ10から 25% ぐらいがブランドのスポンサー売り上げっていう感じなので、なんか今 YouTube の独占契約の割合がめちゃくちゃでかいんですよ。ただこれは絶対成り立たないって彼も理解していて、まあ先週話したように独占契約を YouTube とか、まあ、いわゆるいろんなプラットフォームがこれからやらないっていう方向性を示しているので、そうするとそこじゃないところから売り上げを作らないといけない、っていうところでオフブランドっていうものを今しっかりそこを立てようとしてるっていうところですね。なんででもなんかこれは彼からしてもなんか なぜまあオフブランドっていう制作会社をわざわざ作ったのかっていうと、そもそもそのクリエイター月のイベントの方がブランドスポンサーの額が一気に上がるっていうのを彼が理解したんですよね。
クリエイター付きの
イベントをやった場合に、なんか例えばですけど、普通の分かんないですけど、普通のチェスの大会をやりますと、で そこに、まあ、スポンサーって、まあ、見つけて払ってくれたりするスポンサーって出てくると思うんですけど、なんか普通のチェスの大会をやるのとクリエイターが何人か出るチェスの大会によってスポンサー額が圧倒的に変わるらしいんですよ。なんで彼はそれ、まあ、いわゆるクリエイターをちゃんと巻き込みながらスポンサー額をより高く取れるような、で、まあ、ブランド側としてもより視聴者数が増えるような、まあ、そういうスキームを考えているっていうところで、まあ、やっぱこれは彼もなんか最近の彼がオファーされてるブランド提携オファーとかも結構高くなり始めてるっていうのを理解しているので、だからこそまあこういう展開に行ったんですけど、まあ、最終的にはオフブランドを彼なしでも、いわゆる彼が最終的に離れてもいいようにしたいと、今彼は CEO ですけど CEO じゃない未来を想定していますと。なので最近実は共同組合に変えてるんですよ、株式会社ではなくて。
それを変えることによってどうなるんですか？
従業員がオーナーになるっていう。なんでなんかそういう展開も、まあ、一つの案としてはあるっていうところですね。明確な夢があるんですよ。YouTube 辞めた後にやりたいことがありまして、パン屋さんやりたいと。で、なぜかフランスか日本でやりたいって言ってるんで、もし日本のパン屋さんでなんか提携した人がいれば、彼にコンタクトしてみてくださいっていう。
そう、でも自分で作りたいんじゃないんですか？
なんでそこの手伝いとかですね。でも多分日本のパンが美味しかったんじゃないですか？単純に
素敵。
まあなんかいいですよね。そういうなんかただただお金を持ちたいみたいな人じゃないんで、まあ、まあなんかそういうまあ、スケールの仕方もあれば、なんか最近もう一つすごい気になったのが、まあ、先ほど話した Dude Perfect っていう YouTuber グループがいるんですけど、まあ、彼らそもそも14年前に最初の動画を出してるんですよ。2009年ですね、の4月に最初の動画を出して、はい、いるので、まあ、やっぱりなんかもうそろそろ多分次の展開を考えないといけなくて、でそこでなんかもちろ なんか新しいメンバーとかを入れたりはしてるんですけど、なんか同時になんかいろんな事業に拡大していて、まあ、その中過去話したものだとテーマパークを作ってますと。でなんか最近テーマパーク以外にもう一つ面白い展開をしていて、
はい、
それが去年の10月に、アプリを出したんですよね。でアプリがいわゆる動画配信サービスになっていて、
はい、
まあ、彼らのコンテンツを、そこで見れますと。まあ、なんか一見普通になんか聞こえるんですけど、まあ、彼らそもそもポジショニングとしてはすごいファミリーフレンドリーなので、子供たちがなんか見てもいいコンテンツ内容になっていて、基本的に彼ら一切炎上しないので、わかんないです、これを言ってる中で炎上しちゃったらちょっとごめん申し訳ないんですけど、基本的に今のところ炎上してませんと。
はい、
で結構そこら辺めちゃくちゃ気をつけてる人たちなので、なんでなんかまあもちろ なんかアプリとしてはその Dude Perfect のコンテンツを早めに見れたり、なんかボーナスコンテンツが 入ってたり、それこそなんかインタラクティブなコンテンツ、まあ、いわゆる彼らの企画の中でなんか投票機能があったりとか、あのグッズをなんかもらえるようなポイントシステムがあったりとかするんですけど、なんかそれ以外に個人的にすごい面白いなと思ったのが、今後彼らが承認した子供向けのコンテンツを出し始めるんですよ。そこで彼らのコンテンツじゃないものなんで、いわゆる Dude Perfect っていうブランドがその家族に信頼されているので、いわゆる子供たちになんか普通の YouTube だけだとなんか変なんか違うコンテンツを見てしまう可能性があるので、なので Dude Perfect のアプリ上だけであれば彼らが承認したなんかコンテンツが見れるので、いわゆる本当に子供向けの場所になりますと。
配信安心できる配信プラットフォームみたいな。
まさにそうですね。
へ
ー、その展開は一つ面白いなっていうのは思いましたね。
しか
も無料なんですよアプリは。
なるほど、信頼がそこで活用されるっていう、
うんうん、まさにそうですよね。なんでなんかそういうなんか YouTuber、 そのクリエイターが会社を作るだけではなくて、なんか一つのプラットフォームを作るっていう展開も実はあるんだなっていう。
確かにスタイルが変わらないとなんかいある意味いいですね。そうですよね、そういうところにできるんですね、
うんうん、まさになんかそれはなんか僕も想定してなかった展開だったので、すごい面白いなっていうのは思いましたね。
確かに市場規模がでもやっぱ大きいといいですね、
う
ん
うん、そうですね。
うん、
あとなんかやっぱり特定の属性を捉えてるっていうのは大きいですよね。なんか、
うん、
なんか幅が大きすぎると多分それがそういう展開ってできないと思うので、やっぱ子供にとってなんかすごいフレンドリーっていうところはやっぱすごい重要なポジショニングだと思うので、うん、しかもそこで広告出せるようになると子供向けの広告とかするとより高く高い CPM ついたりするのでまあ、そこまでちょっと彼ら考えてるか分かんないですけど、あの、まあ、でもやっぱりその安全面とか安心感をなんかうまくプラットフォーム化してできてるなっていうのは思いますね。まあ、あとはなんか先ほど草野さんも言ったように、その今まで そのメンバーを少しずつ入れ替えるとか、新しいメンバーを入れるとか、なんかそういうやり方は多分皆さんやり始めてると思うので、まあ Dude Perfect も14年間やってるので、もう全員30代なんですよね。
まだでも30代なんですね。
一応19から22ぐらいの間で、多分大学生の時からみんなやり始めてるので、でも、ま
あ、
一応30代なのでまあさすがにあのずっとあと10年彼らできるかって言われるとちょっと厳しいなってなると思うので
なんかお父さんキャラみたいな、むしろもはやなんかもっとファミリーフレンドリーなコンテンツを出せそうな気がしますけど、
子供をやるんですかね
うーん、
全員多分ほぼ全員 お子さんいると思うので、今は
うーん、
これもちょっと家族で、まさに家族でやるっていう、
うーん、
それはそれであの一つのやり方かもしれないですけどあまりおすすめはしないですけどねそれはまあでもなんかそういうやり方もありますし、まあ、あとなんかそれこそ数年前のオフトピックのポッドキャストでも話したと思うんですけど、なんか今後もうちょっとなんかグループ化する、なんか個人クリエイターとしてやってるんですけど、もうちょっとなんかグループ化する人たちが増えてもなんかおかしくないのかなっていうふうに思いますね。
グループ化、
なんか多分イギリス あの YouTuber グループのサイドメンが一番分かりやすい事例だと思うんですけど、もう元々個人個人で、まあ、成功している YouTuber たちが、確か6人か7人組ですよね、が、集まって一つのサイドメンっていうグループでいろんな動画を出したりとかしてるんですけど、まあ、それによってよりリーチが広がったり、まあ、それぞれのオーディエンスにあの拡散できたりとか、で場合によってはサイドメンっていうグループでなんかブランドを作れることができるので、彼らレストラン出してたり、あのグッズショップ、アパレルのショップ出してたり、なんか一時期最近はちょっとどう最終的にどうなったか分かんないですけど、ホテル出すとか、そういう話もあったので、で そこですとグループになってるのでメンバーの入れ替えって可能だと思うんですよね。なんでそれもより、まあ、いわゆるフォーマットのやり方かなっていうふうに思いますね。
確かに、
あとクリエイタービジネスの面からいきますと、あのこれプライムとかが多分一番分かりやすい事例だと思うんですけど、 多分彼らに関しては最終的にローガン・ポールさんとケイ・サイさんって、まあ、その2人の YouTuber があの一応メインで、まあ、いわゆるマーケティングをやってるんですけど、彼らがいなくても多分成り立てるような設計を彼らは作ろうとしてて、プライムで、
うーん、はい、
まあ、それこそいろんな有名なチームのオフィシャルドリンクになったり、あとはまあもう本当にゲータレードとナイキのやり方と同じように、いろんなスポーツアスリートをなんかアンバサダーとして提携したりとか、まあ多分一部株渡したりとかもしてると思うんですけど、なんかそういうやり方で、その、まあそれも一個のフォーマットだと思うので、それでまあいわゆる持続可能な事業を作ろうとしてるのかなと思いますね。まあなんかそんな中でやっぱりその YouTube もそうですけど、その全体的なビジネスとかなんかスタートアップでもやっぱりなんか最終的に後継ぎ問題ってどこでもあるんだなっていうのは思いますよね。
まあ、楽しくてやってた、お金が稼げるからいいかなっていうところからもっとなんていうか規模が大きくなりましたよね。なんか、まあ、一つのメディアになったからどうしていくべきかというか、まあ、そもそもその始めるもなんていうか気持ちのスタンスも変わってきたなっていう感じは確かにしますね。
まあなんかスタートアップもそうですよね。まあいわゆるその もしかしたら最初はなんかもうなんかちょっとサイドプロジェクトから始めたりとか、まあ場合によってはなんか何かの自分の問題を解決したくてそのサービスを作ったりとかする人も多かったりすると思うので、でまあそれがいわゆる会社化、まあ、しっかり会社になって、まあ、Facebook も初期は会社じゃなかったので途中から会社化してるんですけど、 でもなんか最終的にビジネスになってそれがどんどん大きくなると、まあ、なんかその会社が破産とか、まあ、いわゆる失敗しない限りはどこかのタイミングでファウンダーが降りないといけないじゃないですか。まあ、もちろ なんか最終的にはその人が死ぬっていうところもあるので、なんでなんかその後継ぎって多分どの会社も最終的に、まあ、その成功 し続けてる会社、それ YouTube でもスタートアップでも普通の事業でも同じだと思うんですけど、考えないといけなくて、その中でなんか2つの後継ぎを多分考えないといけないんですよね。で1つが権力面の後継ぎですね。まあこれはなんか議決権とかでカバーできたりとかすると思うんですけど、でもう1つがスキルの後継ぎ、まあ、要はその会社をリードできるようなスキルセットを、まあ、ちゃんと持っているのかというところだと思うんですけど、なんかこれのなんかいい事例ってどこにあるかなっていうのをいろいろ探していたときに、なんかすごい面白い事例がありまして、これちょっと国の事例になるのであれなんですけど、ボツワナっていう国で、なんか実はなんかいい後継ぎのなんかいい事例になるのかなって思ってまして、でボツワナって結構アフリカの中だと GDP 結構高い方でして、結構安定してるんですよね、国として、
はい、
で結構その、まあ、特にボツワナが独立してから多分めちゃくちゃ大きな内戦って起きてないんですよ。
へえ。
多分ですけど、で、まあ、周りの国で多分内戦、結構激しい内戦があったりとかする国って周りにあったりとかするので、なんかそれができた一部の理由って多分政府がめちゃくちゃ安定してるっていう、まあ政府が安定してるっていうことはある程度いいリーダーシップがいるんじゃないかっていう仮説ができるかなと思うので、なんかそのボツワナのなんかリーダーシップを見ると実は全然西洋的な考えを持ってないんですよ。いわゆるなんかその民主主義的 なんか投票によって、次のリーダーを決めるっていうのを一切やってないんですよ。
はい。
どちらかというと君主制に近いもので、
うーん、
今のリーダーが次のリーダーを選ぶっていうシステムなんですよ。
なるほど。
で基本的に過去、100年間ですと、6人の大統領がいるんですけど、次の大統領になるのは副大統領なんですよっていう感じで、基本的に大統領が選ぶ副大統領が次の大統領になるっていうシステム、多分必ずしもそうではないと思うんですけど、基本的に今までの100年ですとそうなっていますと。でなんかこれを見ると多分日本人は分かんないですけど、アメリカ人はなんか良くないんじゃないかって思う人が多いんですよ。いわゆるなんか政治王朝っていうんですかね、
自由な感じはしないですよね。
なんか
一部の人たちで決まってるというか、
そうですね、まさにそうですね。なんかいわゆる人々が選んでないみたいな感じに、思うので、なんかアメリカの なんかアメリカの面白いところってなんかすごい革命が好きなんだなっていうのは思うんですよね。
そうですね、うん、
そう思いますよね
そう思います
まあやっぱり、まあ、国がスタートしたのが革命だったからっていうのはあるかもしれないんですけど、
うん
そもそもやっぱりなんか人々が選んで新しいリーダーを選ぶっていう、なんかそれがなんかすごい好きな国なんだなっていう、なんか それのそのアイディアが好きなんだなっていうのは思うんですよ。でも実態としてそうなのかって言われるとそうじゃないと思うんですよ。なんかアメリカを、そもそも会社だと違うじゃないですか。株主総会でもちろん決議はするかもしれないですけど、基本的に次の CEO 候補を選ぶのってその前の CEO だったりその取締役人じゃないですか。
はい。
なんでなんかそれってなんかそこまでなんか民主主義的な考えじゃない、なんかそもそも革命が多分起こりにくい、環境ではあると思うんですけど、
はい、
なんかアメリカ全体見てもなんか実は思った以上縁故主義なんじゃないかなって思ってまして、だからそうそう政治でもそうだと思うんですけど、やっぱブッシュ家がいたり、ケネディ家がいたり、まあクリントン家もそうかもしれないですけど、なんかやっぱりなんかファミリーっているじゃないですか。
はい。
でなんかそれをなんかこれをなんかどこまでアメリカが縁故主義なのかっていう調査をやった人がいて、それがなんかニューヨークタイムズでその記事を出してたんですけど、これにちょっと2015年の記事なんでちょっと古いんですけど、その人が調べたのが男性のベビーブーマー、いわゆるベビーブーマー時代、まあ、1946年から64年の間に生まれた、男性の子供が、どのくらいの割合で自分のお父さんと同じポジションとか同じ役職、同じ成功をしたのかっていうのを見ていて、で、まあ、ちょっと男性に限った一部の理由は、はい、当時は結構差別があったので、その性別的な差別が、
はい、
なのでちょっと女性を 見るとちょっと うまくいかないっていう判断を彼がしたっていうところで、ちょっと男性しか見てないんですけど、まあ、そもそもその期間中1946年から64年に13人のその元大統領の子供が生まれてるんですけど、そのうち1人、まあ、ブッシュが、大統領になるので、なので13分の1が大統領になってるんですよ、割合的に見ると。
割合で考えたらすごいですね。
すごいですよね。でその期間中3700万人の赤ちゃんが生まれてるんですよ。なんで単純計算すると、大統領に、そのタイミングで大統領大、自分のお父さんが大統領であれば、次のなんか、まあ、将来的に大統領になる確率が普通の一般の人より140万倍高いんですよ。でも、もちろんこれ一人なんで、ちょっとサンプル的にちょっと例外かもしれないので、さすがにちょっとこれがなんか正しいって言いにくいと思うんですけど、例えばその知事、まあ、いろんな場所の知事っていると思うんですけど、その期間中250人の、まあ、男性の赤ちゃんがその、生まれてるんですけど、その知事の息子が生まれてるんですけど、そのうち5人が知事になってるんですよ。なんで50分の1ですよね。これは一般的なアメリカ人より 6000倍 の倍率高いんですよね。で、例えば上院議員でも8500倍の倍率で、 NBA 選手ですと大体45人中1人の子供がNBA 選手になってるんですよ。で、似たような数字が MLB とか NFL とか、まあ、いわゆるスポーツでも、あって、でもなんかそのスポーツとかその政治だけではなくて、例えば軍隊でも自分のお父さんが陸軍の大将であれば、自分が陸軍になる対象、陸軍大将になる確率が4500倍以上上がるんですよ。あと有名 CEO、自分のお父さんが有名 CEO だったら自分も有名 CEO になる可能性が、まあ2000倍にはいかないですけど、1900倍弱の倍率高いんですよ、普通一般のアメリカ人よりも。でさらにピューリッツァー賞の、倍率ですと、1640倍弱。 グラミー賞ですと1500倍弱、アカデミー賞は1300倍以上で、ビリオネアがすごい面白くて 2.8 万倍の確率でビリオネアになるんですよ。まあ多分一部はなんかすでになんかそのお金持ってるので、そのお金がそのままあの子供に受け継がれるので、それが多分大きいと思うんですけど、なんかアメリカのなんか多分アメリカ欲しがってるっていうか、そのなんか自分たち言ってるのはその革命が欲しいですと、
うんうん、
ただ実はこのダイナスティってまあ呼ばれるようなその後継ぎが実はより行われてるんじゃないかっていうところですね、
はい、ダイナスって言われるんですね。
ダイナスティですね。じゃあなんかこれをなんか会社単位で見るとなんか同じようなシステムって作れるんじゃないかなって思ってまして、それがいわゆる血でつながってなくてもよくて、ただなんかこれをなんか一部示してるのは一緒にいる期間が長いからっていうところだと思うんですよ。なんで会社も似たようなことってできるんじゃないかなと思ってまして、でこれを一番多分やってるのがアマゾンとアップルなんですよ。でアマゾンですと S チームっていう、まあ、いわゆる経営チームがいるんですけど、あのジェフ・ベゾスのもう一個下のメンバーですよね、はい、で大体15人から22人ぐらいいるんですけど、なんかここの層のあの、アマゾンの勤務年数を見るとめちゃくちゃ長いんですよ。でこれまあ直近だとちょっといろいろ入れ替わりが、新しい仕様が入ったのであの入れ替わりがあるんですけど、2020年、まあ、いわゆるジェフ・ベソスが降りる前とかですと、平均 S チームの平均勤務年数が16年なんですよ、アマゾンで。
はい、
なので結構長い、
うんうん、
ですし、なんかこれ有名な話なんですけど、2017年のあるあのアマゾンの全体会議であの、ある従業員がジェフ・ベソスに、なんで S チームってほとんど白人しかいないんですかと、白人男性しかいないんですかっていう質問を聞いたときに、で当時は多分17人の S チームメンバーのうち多分1人だけ女性だったんですよ。でジェフ・ベゾスの、それに対する回答が、あの、まあ、はい、なんか どこまで回答になってたかっていう話はあるんですけど、基本的に全員もう長年一緒にいる人だと。で実際 ほぼそうなんですよ。実際本当に長年一緒に付き合いがある人で、それがたまたま、まあ、白人だったっていうと、当時は
確かに答えになってるのか
そうなんですよ、答えになってるから分かんないですけど、ただやっぱり、まあ、あのその新しいメンバーを入れるっていうよりも、まあ、ずっと付き合いが長い人を S チームに残したいっていう多分彼の思いがあるっていうところだって、
はい、
あって、であと、まあ、S チームの中ですと有名な、まあ、あの組織の育て方で言うとシャドーイングシステムですよね。これはまあ過去のバイツでも話したと思うんですけど、あのジェフ・ベゾスの場合ですと大体18ヶ月から24ヶ月彼をひたすら一緒に行動するっていう、ところで、まあ、今のアンディ・ジャシーさんもそれ一番最初のシャドーとして、2003年、に、勤めて、で確かシャドーの正式タイトルがあるんですよね確か、それが、テクニカルアドバイザー・トゥ・ザ・ CEO で、まあ、そこでいろんな会社の、まあ、いろんな内部を、知ることができるっていう、ところと、まあ、あとその CEO の、 あのその、まあ、勤め方とか経営の仕方っていうのが、まあ、考え方、っていうのが分かるっていうところで、まあ、アンディ・ジャシーさんからするとジェフ・ベゾスのもうなんか脳の再現、まあ、同じ脳を持つような人を作りたいっていうところで、まあ、ジェフ・ベゾスもそもそもこれはアマゾンの投資家のジョン・ドアさんから、インテルで同じことやってたので、あのそれと、同じ、取り組みをやろうとしてたっていうところですね。なんでまあこれはアマゾンで、アップルも結構長年勤めてる従業員って多いじゃないですか。
はい、
なんでここも結構やっぱりその思考がどんどん引き継がれてる、長年一緒にいるからこそそこのまあなんか小さなこだわりのなんか考え方とかそれがしっかり受け継げられてるのかなっていうふうに思うので、なんかアップルのなんかデザインカルチャーが未だに保ってる理由っていうのはそういうところにあるのかなっていう。
うーん、
なんかクリエイターの話に戻るとミスタービースト、これも過去のバイツでも話したことあると思うんですけど、アマゾンと似たようなシャドープログラムを彼自身でやっていて、ある従業員に2年ぐらい彼とずっとつきっきりで、一緒に過ごせと、でもあの 一時期はもう一緒に家に住んでいて、未だにそうだと思うんですけど確か、でまあそれで、まあ、2年間ずっとひたすら一緒にいたら、それは考え方 にあの同じようになると。でまあそれによって彼をいわゆるクローン化できるっていうところで、まあそれもなんか一つの引き継ぎの、後継ぎのやり方かなっていうところは思いましたね。はい。なんでまあなんか今日は多分そんな感じで終わらせたいと思うんですけど、やっぱりなんかこの引退とか後継ぎっていうところは個人的にすごい興味深いなんかトピックで、あのなんかようやくそのクリエイター業界でもなんかそれがよりいわゆるなんかスケールするための後継ぎのやり方っていうのが考えられているのかなと思うので、うん、まあ次のステップとしてはこの後継ぎの後の会社がうまくいくのか、まあ、どう進化するのかっていうところをなんか見ていきたいなっていうふうに思いますね。
はい、じゃあ今日はそんなところで、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。 Spotify と YouTube でも、動画で配信しているので、そちらもチェックしてみてください。メンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、概要欄から見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。